黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のリンゴをピックアップしてお送りします。それでは今週も黒部のリンゴについてお話を伺っていきます。お話は JA 黒部営農指導員の宮崎千穂さんです。宮崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず先週の復習からというところで、現在黒部でリンゴを作っていらっしゃる農家さんは14軒ということでしたよね。それで作っていらっしゃる規模としてはだいたい 250R ぐらいだけど、収穫量販売量についてははっきりした数字っていうのは出てない。それはなぜでしたっけ？
庭先農家さんのお家の前で売っとられる方がほとんどなんで、
うん、そうなんですね。じゃあ美味しいその黒部のリンゴは県外に、まあ、もしかしたら買っていかれる方もおられるかもしれないですけど、大きな単位で県外に動いてるってことはないってことなんでしょうかね。
本当に美味しいリンゴなんで、
うん、
リピーターの方が多いんやと思います、
うん、ああそうなんですね。じゃあもうその方たちにお売りするのがもういっぱいね、うん、でも収穫量ってもっと増えてくれたらいいですよね。
そうですね。
作ってらっしゃる方、振興会の会員さんたち60代ぐらいが平均って伺いましたけど、若手の方もいらっしゃるんですか？
数名。
これからまだ増える可能性っていうのはどうですか？
あまりないかなって
思います。今のところはちょっとそういう予定はないかなっていうことですかね。なるほど。でも美味しい黒部のリンゴみんなにもっとしてほしい気持ちもちょっとありますよね。将来的にまだ時期ははっきりわからないというふうに伺ってますけど、道の駅もできるんですよね、黒部にね、
はい、
そこに黒部のリンゴが出荷されていくっていう可能性もありますよね。
はい、ぜひ出していただけたら。
JA さんの方でアグリプラザっていうのがありますけれども、
はい、
そちらの方で黒部のリンゴを買えるっていうことはあったりするんですか？
はい、売ってます。リンゴジュースとかも一緒に売ってます。
あ、そうなんですか。でも数にはやっぱり限りがあるんですかね。
そうですね。
じゃあお早めにっていうところですね。わかりました。黒部ってリンゴ作りをするのに向いている土地なんでしょうか？
やっぱり黒部水が美味しいんで、その水で育つ果物も美味しいと思います。
りんご、桃、梨、ぶどうっていろいろ宮崎さん担当されてますけど、りんごっていうのは手のかかるものなんですか？
すごい手かかると思います。
どういったところが大変なんでしょうか？
その管理、木の管理するのもですし、薬撒いたりするのもですね、もうマメな人じゃないとできないと思います。
よくよく考えてみれば、果樹って毎年植え替えるものではないですもんね。例えば一回ダメージ受けちゃうと回復させるのって時間かかるんですか？
時間かかりますね。時間かかるんで、前もって予防予防で大事に大事にされてる方多いですね。
起きてから何かするというよりは予防していくってことが大事なんですね、
はい、
予防するにあたって皆さんされてること、あるいは宮崎さんが特に力を入れて皆さんに指導されてることってありますか？
この枝折れたらいかんって思ったら支柱入れてもらって、大事にしてもらってます。
じゃあもう枝と 葉っぱが大きなこう何かを見極めるポイントになっていくんですね。
そうですね。
黒部座ストーリ
ー。でもいつも思うんですけど、どんなに便利になっても袋掛けって一個ずつ手でやりますよね。
リンゴあんまり、特定の品種には袋掛けるんですけど。
あ、そうなんですか。
いや、だいたい袋かけてないです。
あ、そうなんですね。
富士とかも袋かけてないですね。
他の菓子はかけるけどリンゴはかけない理由ってあるんですか？
着色とかに影響するからやと思います。
太陽の恵みをさんさんと受けて美味しくするってことが大事なんですか？
そうですね。気になっとる期間も長いですし、ね、花ついてから雪降るまでですね。
リンゴっていうのはこうずっと樹齢ってあるでしょ、
はい、
だいたい何年ぐらい寿命ってあるんですか？
長いやつやと50年とか。自分が聞いた話では古い木の方がいい味になるっていうの。
若い木で実がなり始めるのは何年目ぐらいなんですか？
3年、4年、5年目から収穫って感じですかね。
宮崎さんがいろんな仕事をされている上で、あ、これはちょっと難しいなって思われることありますか？苦労だなとか。
あ、苦に思ったことはないですね。
それはなぜですか？
本当に好きなんで、本当に楽しいなって思って。
黒部のリンゴをはじめとして、その黒部の果樹の魅力っていうのは宮崎さんどんなところに感じてるんですか？
黒部の果樹の魅力、
もう辛いとも思わない。本当に好きっていうのがすごいなと思って。
皆さんも勉強熱心で、教えてもらうこともいっぱいあって、面白いなって思います。
手をかけたら手をかけた分だけ育ってくれますもんね。そうですか。しかもなんかのこうなってる実が果樹ってどれも可愛いですよね。
そうですね。見てるがにも楽しいですね。
ああ、なるほど。リンゴもだんだんこう色づいてきて形がこうできてくるとやりがい感じますよね。
そうですね。
宮崎さんが思うリンゴの美味しい食べ方って何かありますか？
やっぱり生の方が美味しいなって思うんですけど、お菓子にするも美味しいと思います。
自分で作ったりしますか？
はい、作ります。この前アップルパイ作りました。
あ、いいですね。じゃあ、黒部のリンゴをこう角切りにして煮て、
はい、煮て砂糖で煮て、
おしゃれですね。まあ、そうやっていろいろバリエーションを広げてまた食べ方工夫してみるともう楽しいですね。
楽しいですね。
それではリンゴ農家さんをどなたかご紹介していただきたいなと思うんですけれども、
はい、
どなたをご紹介いただけますか？
松田徹さんです。前沢で果樹やっとられます。
わかりました。じゃあいろんな楽しいお話聞けそうですね。
はい、
ということでいろいろとリンゴについてお話をお伺いしてきました。先週と今週にわたってお話をお伺いしたのは JA 黒部営農指導員の宮崎千穂さんでした。宮崎さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー、いかがでしたか？宮崎さんの作るアップルパイ、とても美味しそうでした。食べられる幸せな方、どなたなんでしょうか？リンゴは芯をくり抜いてバターを入れてオーブンで焼くだけでもとても美味しい焼きリンゴができます。また輪切りにして召し上がっていただくと皮についている栄養分も取ることができます。皆さんはどんな風にリンゴを召し上がりになりますか？来週も黒部のリンゴについてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。